マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
7月3日月曜日午後1時を回りました。今日は7月3日で、7月の1日といえば山開き、海開きの日。じゃあね、この7月1日って他に何かあるのかなって
調べてみ
ます。またちょっと調べてみたんです。
そうですか、はい。
井村屋さんの小豆バーって知ってます？
知ってます。
僕も大好きなんですけど。
あ、そうですか。
井村屋さんの小豆バーの日だそうです。毎月1日に豆を食べるという習慣と、暑さが増す7月の初日に小豆バーを食べて元気になってほしいという願いを込めて井村さんが制定しました。
なるほど。
何が言いたいかというとね、やっぱり程よく体を冷やすことは必要です、今の時期は。
そうですね。
で、それとですね、はい、本当に私事なんですが、歯医者定期検診行くんです。3ヶ月に1回だったかな、
はい。
でその時に夏場にお医者先生がね、はい、こう言います。硬いじゃないですか。
そうですね、
あれ結構、
結構ね、
冷やすと、
はい、
だからなめなめしてくださいグッて歯でやると歯に良くないからっていうのを毎回この時期ね、先生がおっしゃるっていうのを、
そうなんですか、
はい、
そうなんですね。
冷凍庫にはたくさん今も入ってるんですが、
あ、そうですか。
食べるとか急がずに、
なるほど、ゆっくりと、ね、
溶かしながら、
溶かしながらね、はい、
心がけて、熱中症の対策も必要ですが、歯の健康も大事だよということで、
はい、本当に大切ですね、
はい、今日お話ししました、
はい
はい。でですね、今日の話題はガラッと話を変わりまして、はい、でもないか関係しているかもしれませんが、夏のですね、はい、レジャーの話、
あー、大切ですね。
レジャーの、まあ、分野、
はい、
業界というのかな、うん、の、環境への取り組みの話を、
はい、
今日はね、少ししたいと思いますのでね、ぜひ今日もしばらくの間ですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、皆さんほとんどの方好きかな、海の話題です、
うん、
お届けしたいと思います。
で、はい、
で今年はですね、早めに気温が上がっているの で、
そうですよね、
もうすでに海のレジャーもう本当に楽しんでますよって方もね、はい、多くいらっしゃるとは思います、
はい。
でですね、皆さん海のレジャーといえば本当にいろいろありまして、例えば一番皆さんが身近なのはもうズバリ海水浴。
え、海に入る、
ね、海水に浸かって、まあ、そのちょっと体を冷やすとかね、びちゃびちゃと子どもたちは楽しむと、
はい、
海水浴があったり、それからこれ荻野さんされるのかな、スキューバダイビング。
あ、はい、する時もありますが、最近はね、もうしてないですね。
うん、あ、そうなんですね。
シュノーケリングだけにしてます。
はい、はい、まあ、そのシュノーケリング、スキューバダイビング、
ありますね。
それからボードセーリング、
うんうん、
それから僕が今大好きで、ね、昔からやってるサーフィンなど様々ありますけれども、はい、こうやってね、大自然の中で楽しむのがこのマリンスポーツの醍醐味じゃないですか、
はい。
だからなんとなくイメージするのは、さぞかし環境に優しいスポーツなんだろうと。だって自然を相手にするスポーツですからね。っていうふうに皆さんちょっとイメージとしてはあるかと思いますが、実はそうではなくて、はい、今日はですね、そのあたりを一度検証してみたいと思いますね。
いやいや、
まあ、いろんなマリンスポーツがありますけれども、
はい、
例えば水上オートバイ、
ジェットスキー、
ジェットスキーという ね、
ね、
もう今水上オートバイですね、
はい。
でこれはどういうものかというと、エンジンが積まれておりまして、
はい、
プロペラを回して水流を作って進んでいくと、まあ、スクリューですよ ね、
要は
ね、
はい。
でこれエンジンなので燃料を燃やします、
はい、
二酸化炭素排出します、
はい、
うん。 でまた少しねやっぱり毎年ニュースになってしまう騒音問題とか、マナーの悪さから事故が起きてしまったりとか、ね、こういうのもこれマリンスポーツの一つではありますよね。
そうですね、まあ、好きな方も多くなってきて、なんかもうあちこちでね、
はい、
海に行くと必ずも見るようになりましたね、
はい、海水浴楽しんでるところに、まあ、近づいていってしまったりとかね、
はい、そうです。
あんまり僕は正直言っていいイメージがなくて、まあ、あまりやろうとも正直思わないんですけど、
ね、
まあ、これもありますね。楽しんでらっしゃる方もいらっしゃると思います、
ね、申し訳ないですが私もね、
ルールを守って楽しんでらっしゃる方がいらっしゃると思います。
はい、
ですね、マリンスポーツを楽しむにはこれ水上オートバイもそうだけども、いろんな道具、器具使いますよね。
そうですね。
で例えばダイビング、スキューバダイビングだったら水中マスク、
はい、
酸素ボンベ、
ね、
シュノーケリングだったらシュノーケル、
はい、
足ひれ、
うん、
それからちょっと自分の体の重さを調節しようと思ったら金属でできた重りなどを使いますよね。
そうですね。
でまた僕が今楽しんでるサーフィンはサーフボード必要だし、ウェットスーツ必要だったりします。で冬場だったらグローブとかね、ブーツも履いたりするんですよ。でこうやって今こう挙げたのをね、なんとなく思い浮かべていただくと、ほとんどが実は自然に帰らない素材でできた用具、
まさにそうです、
なんですよね、
はい、
ほとんどがプラスチックとかゴムとか、
う
ん、金属とかなどでできているじゃないですか。
できてますね、
うん、古くなって使えなくなったマリンスポーツ用品はどうなるかというと、結構な割合でゴミとして捨てられます、で分別がうまくできればリサイクルに回せるかもしれませんけれども、
はい、
割とねゴミとなって自然に帰らないですね。
ね、なんかだから捨てれないですね、買い替えることはありますけど、
そうそう、全部家に置いてますね。ちょっと劣化して例えばゴムが硬くなってしまって、はい、ちょっと役に立たなくなったので買い替える、じゃあそのね古くなったやつはどうするんだっていうと、やっぱりまあゴミとして捨てるしかないのか
な。通常そうなりますよね。
あまり回収するっていうのも聞いたことが、ね、
はい、
ないね、正直言うとそうなりますよね。
マスクとかね、本当そうですもんね、
うん、で実はねこれマリンスポーツだけではなくて、
はい、
山のレジャーも同じことが言えるのではないかと。
確かに
山に入る、自然に入る、まあ、過酷な自然と付き合わなきゃいけない、立ち向かなければいけない。そうするとやっぱり劣化しない丈夫な素材でできた用具、または衣類を使うことになりますよね、で具体的にはカーボンっていう素材であったり強化プラスチック、それから化学繊維などなどです、
ね。
で多くのアウトドアメーカーは、まあ、着なくなった衣類とか用具などをリサイクルする技術は割とこれは進んでいます、
はい、
なので再生素材を使った商品も割と多く出回るようには今なっております。これはアウトドア好きな方はこのあたりも皆さん知ってらっしゃると思うんですね、でこれ山のレジャーはそういうイメージが僕もあって、調べてみるとやっぱりそういうすごく環境に優しい取り組みをするアウトドアメーカーって結構あります、まあ、パタゴニアさん、モンベルさんはじめね、はい、いろんなところありますね。
ありますね。
でですね、じゃあマリンスポーツについてはどうかなってちょっと考えて、まあ、ちょっとネットで調べてみたりすると、はい、調べれば調べるほど、
うん、
あちょっと明るい情報もあったので、そのあたりは後半にお届けします。アウトドアの中でもマリンスポーツ、特にサーフィン業界での環境に優しい取り組みに後半はですねちょっと焦点を当ててお話してみたいと思います。
嬉しいですね。
ここで1曲お届けします。
ジャック・ジョンソンで Meet the Moonlight。You can make the flame, meet the kindling, make the fire.
anybody says to her. It's funny how blind dreams can be. It seems like they look off too far. But it's good to be right here. Good not to miss too many chances to follow love. You can meet the moonlight in a night you really want them. It's waiting in your own backyard.
Masaki Akira さんの地球にいいこと、頑張ってね。
ジャック・ジョンソン、いいですね。
ね
え。実は僕も大好きなアーティストでして。
いつもね、まさきさんがね、セレクションをされてますよ、皆さん。
そうなんです。これ、私、選曲でございます。うん、Meet the Moonlight って、これ、6月24日にリリースされたアルバムの、タイトルトラックになるわけなんですが、ね、だいぶ前にもね、実は同じ曲リリースしてて、僕、これ知らなかったんですけれども、本当にゆったりとね、ちょっとこう波の音聞こえてくるようなね、そんなイメージの曲でしたよね。はい、このジャック・ジョンソン、ちなみになんですが、ハワイに住んでらっしゃってね、太陽光発電とかね、非常にエコな自分の音楽スタジオを持ってらして、
そ
こでアルバムを作ってらっしゃるという
なんかいいですね、そういうのを聞くとね、
憧れでございます。
憧れ、ぜひスタジオを作ってください、
は
い、
ね、ジャック・ジョンソンの曲をお届けしました。 Meet the Moonlight でした。さてさて、今日はですね、アウトドアで使用される用具の環境への影響やその取り組みについて、お届けしているわけなんですが、
はい、
後半はですね、サーフィン、波乗りで使われるさまざまな道具、装備について考えてみたいと思います、
はい、
サーフィンをやるにはまず波がないといけないですね。これ波は自然が作ってくれます、
はい、
でその波にいかに乗るかというスポーツなんですが、必要な道具はまずサーフボード、これいりますよね、荻野さん、サーフィンはやったことは？
私実はね、まさきさん、
はい、
あるんです、でも一度だけなので、ただちょっとプロサーファーの方が教えてくださって、びっくりするぐらい、こうしてあして、なんか 1,2,3,4 みたいなのでね、ボードに乗せてもらうのを海でやったら乗れたんですね。
なるほどなるほど、
楽しかったです、はい、
じゃあ荻野さん、その時使われたサーフボード、
はい、
あれなんでできてると思います？
いわゆるプラスチックっていうのかな、合成樹脂なのかな、自然のものではないですね、軽いんです意外と。
そうそう、自然のものじゃないですよね、
はい、
これはだからそのまま置いといたら自然に勝手に帰っていかないな、
絶対そういうものですね。
です
よね。
で実はね、サーフボードって昔は木だったんですよ、木を削り出して。
あ、そうなんですね。
もう大昔ですけどもね。なのでめちゃめちゃ重かったんです、サーフボードって。
重いでしょうね、
はい、ですけども最近のサーフボードは本当に軽くて、僕もですね、こう片手でつまんで持てるぐらい、なんですね、
はい、
で現代のサーフボードっていうのは化学繊維でくるまれていたりね、で元々の発泡スチロールみたいな、簡単に言うと。
あ、そうなんですね。
だから軽くてですね、
だから軽い、
それを、化学繊維でくるんで、で樹脂で固めて綺麗な形にしてっていう、そういう作り方なんですね。
そうなんですね。
でですね、
はい、
これ荻野さんご存知かな、サーフボードをやらない人にとったらちょっと知らないことかもしれませんが、サーフボードの上、要するに立つ側ですね、
はい、
皆さんが立つ側の面にはワックスが塗られております。スキーでもワックス使うでしょ。
スキー板にね、
スキー板
に、あー、塗ります、塗ります。
あれは裏側に塗るじゃないですか、
はい、
これ滑りやすくするためにね、でサーフボードで使うワックスっていうのは表に塗るんですよ、自分が立つ側に。
へ、
滑り止めとして使うんですね。
あ、そうなんですか。
そうそう、
それはちょっと見てなかったです。
そうなんです。で、この一般にね、このワックスの主成分っていうのはパラフィンと言われる物質で、これ石油由来なんですよ。
パラフィンですね。
そうそう、これも実は自然に帰らないものがほとんどです。
へ、
でそれから体温を逃がさないために着るウェットスーツ、これはダイビングでも着ますよね。
そうですね。
でこれもですね、まあ、これは皆さんご存知でしょう。基本的にはゴム製ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、ただしゴムって濡らしたらいいんだけども乾いた状態だと結構ね引っかかって着にくいんですよ。なので今ウェットスーツの素材っていうのはこのゴムを布でコーティングされているものがほとんど、だからなかなかこうリサイクルしにくい複合素材になってるんですね。
そうなんですね。
でもこうやって見るとですね、あのサーフボード、それからそれに塗るワックス、まあ、ウェットスーツ、どれをとっても、まあ、地球環境に優しい素材というのはないわけなんです、
ね、
だけれどもね、やっぱりそういうわけにはいかないでしょうということで、はい、ここからが皆さんにね、あの知っていただきたいんですが、いろんな取り組みがこれ急速に広まっています。
そうなんですね。
でラジオ機の方でサーフィンもやる方もぜひこれ聞いていただきたいんですけども、イギリスのトップ女性サーファーで7回もイギリスのチャンピオンに輝いたルーシー・キャンベルさんという方がいらっしゃいます。
可愛い方ですね。
この方がですね、はい、あのイギリスの BBC 放送局 BBC に出演してインタビューを受けました、はい、どういうことをおっしゃってるかというと、この環境問題についてですね、あの環境に帰らない、あの自然に帰らない素材ばっかり使ってるサーフィンについて、これは改革が必要だと。で今までは有毒な樹脂で覆われたプラスチックボードや性分解性のないウェットスーツを着ていましたが、業界は新しい持続可能なボードと世界初のリサイクル素材を使ったウェットスーツを開発しているというふうにお話しされました。だから頑張ってあの技術開発しているんです、業界もね。その話をあのルーシー・キャンベルさんはしていらっしゃいます、
はい。
でまたこのキャンベルさんはですね、明確な持続可能性の精神を持つブランドのみと契約協力したりですね、
はい、
スポンサーシップを受け入れたりするということも述べてらっしゃいます。あ、
それはいいことですね。
めっちゃいいことでしょう、
はい、
でもね、その、うん、この方プロサーファーです、
はい、
あのプロでやっていくのは本当に大変なんですよ。あのコンテストで、ね、まあ、賞金があったりするんですけども、でもコンテストで賞金得るって本当にトップクラスじゃないですか、だからほとんどの方はどっかのメーカーと契約してスポンサー、を受けて、であの、まあ、なんとか生活してる、
うん、
でそんな中でですね、あのこのキャンベルさんみたいにスポンサーを選ぶってめちゃめちゃハードル高くて、あの大変なことなんですね。
ねえ、まあ、本当ね、お金いただけることだったら、まあ、スポンサーになっていただけるなら、うん、まあ、どんな方でもじゃないですけれども、
はい、
言いたいところを頑張って自分の中でそういう基準を設けてるっていうことなんですよ、ね、
このことについてキャンベルさんはこのようにお話しされています、
はい、
プロのサーファーにとってスポンサードを受けることは大きな意味があり、まあ、すごい意味がありますよね、
はい、
大きな意味があり、はい、生活がかかっていますが、
はい、
それに対しても持続可能ではないブランドからのオファーを断るのは辛いですが、
うん、
長期的には間違いなく価値がありますという判断をされて、そういう取り組みをされていると。い
や、もう大事なことだし、私もそう思います、絶対、
うん
うん。
でですね、そのスポンサーがメーカーがですね、あの長年の研究では世界中に輸出されたエポキシ樹脂で覆われた標準的な、うん、まあ、ポリウレタンのボード、サーフボードですね、
はい、
これ作るのには最大 250kg の二酸化炭素が排出されているというふうに、あの業界では、ね、そういうふうに見積もっているんだそうですね、うん、だからこういうことをされているっていうのもこれは問題だなと、
うん、
問題意識を持っているっていうことですよね、メーカーの方もね。ここもまだ問題ですね。あのサーフィンをやる人って、
うん、
自分だけの波に乗りたいと、
自分だけの波、
それとまだ乗ったことがない波に乗りたいっていう欲求が常にあるので、
ーサーファーの皆さんはね
めちゃめちゃ旅好きなんですよ、うん、旅行好き。
なるほど。
だから海外に出かける方も結構多くて、そういうサーファー、平均的なそういうサーファーはですね、二酸化炭素の排出量が平均的な普通の人よりもやっぱりな、50% ぐらい大きいというふうに言われているんです、うん、
なるほど。
だ行動範囲広いんですよね、うん、でさらにウェットスーツは毎年8000トン以上が埋め立て処分されているとも推定されているんですね。はい、まあ、こんな中なんですが、まあ、この業界ではリサイクル素材、それから天然繊維、これ天然繊維の中にはなんとね、キノコの繊維なんかを使った そういうね、新しいサーフボードの開発も進められていたりとか、
なんかキノコね、そういうのありますね、うん、いろいろな、
持続可能なプランテーションから調達された天然ゴムから作られたウェットスーツの開発などなど、頑張ってはいらっしゃいます。で、ある日本のサーファーの有志たちはですね、古くなって、もうちょっと汚くなって削ぎ落としてしまったワックス、本当にもう全然滑り止めの効果なくなってしまった汚いもの、ね、
はいはい、
でこうやって削り落としたワックスの削りカスから、
はい、
新しいワックスを作る取り組みが行われています。
リサイクルするということですね。
そうそう、いいね、一旦また溶かしてまた形にしてということをね、されていて、これ本当に地道にされている方がいらっしゃる、
うん、そうですか。
それからそのワックスの主成分としてパラフィンじゃなくて老蜜であったり松ヤニ由来の樹脂などから作られたワックスも登場しているということなんですね。
はい、これ絶対いいと思います。
で、ただね、まだまだ主流は、はい、今例えばサーフショップにフラッと足を運んでも並んでるサーフボートってやっぱりなんだろうな、自然に帰らない素材なんです。
ま
あ、ほとんどがもう 90% 以上が、なので、そのリサイクル、それからその別の素材を使ったボード開発っていうのは、まあ、まだまだ進んでるかというとそういうわけではないのでね、なんか大きくこう発展したらね、またこの番組でも取り上げたいと思いますし、
はい、
僕も率先してそういう道具をね使おうとは思いますので ね、
ですね、
また新たな進展がありましたらこの番組で、ね、お話したいと思います。ぜひぜひ。今日はアウトドアで使われる用具についてのお話をしました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここでお便りご紹介します。
ハッピースマイルさんからいただきました。堺市からですね、
はい、ありがとうございます。
いつもねメッセージいただいてるハッピーさん、ありがとうございます。6月26日の放送の熱中症についての話、とっても勉強になりましたって、もう本当に暑さ厳しく感じ体調が悪くなりがちですが、ね、正木さんがいろいろクイズ形式にして ね、
そう、本当
にね、熱中症について正しい知識身につけて、はい、これからも暑さを乗り越えたいと思っていますということで ね、 でね、メッセージいただきました。ありがとうございま す、 います。
ちなみにエアコンの設定温度は何度ですか？
28にしなくてもいいんですよって話でしたね。
と言いますか、
はい、
28度に保ってください、
うん、
ね、そのためにはエアコンの設定温度を28にしなくてもいいんですよ。
いいんですよって話
ね。もっと低くして室内の温度を28に保つ、これが大事なので、
ね、はい、
工夫をして暑さ乗り切ってください。ハッピースマイルさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、このハッピースマイルさんのようにね、番組にどしどしお便りをお寄せください。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。